生活力向上委員会ポッドキャスト第12回どうぞよろしくお願いします。今回の相手はメインパーソナリティたもっちゃんと、
この頃夜の空気がちょっといい匂いとかいい感じになってきたなと思ってる奥田と、
最近ちょっと笑い上手なともにでお送りします。
はい、以上、今回は3人でスタートです。途中で誰かが加わってくるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。まず最初にお断りをしないといけないので、はい、一言ですね。前回12回収録しました。
はい、
いい感じでした。
感じでしたね。
はい、いい感じでした。奥田くんも頑張ってくれました。
はい、
ところがどっこい、私の声だけ収録されてないと、録音されてないと。
みたいな。
ごめんなさい。タピュールがですね、設定をうまくできなかったっていうのがですね、オチなんですよ。申し訳ないなと思います。
いやー、タピュールが空気読んだのかと思いましたけどね。
いやいや、空気読まんでいいわ、みたいな。余計なこと言わんでいいわ、みたいな。いやでも参ったな、へこんだ、久しぶりにやった
。いや、たもっちゃんがさ、たもっちゃんがなんかとか言うから何で私は怒られるのかと思ったんですよ。
いやいやいや、
11回のことに関してかなと思って、
いえいえ、
はぁーみたいな思ってたら、そういうことだったんです。
いや、実際はどこをカットしようかなとずっと悩んでて、聞くの忘れてたんですね。そしたら聞こうと思ってさ、編集しようと思って聞いたら、あ、何も通しねえぞ、おかしいな。そしたら急にトモリの声が、ん、あれ、奥田くんの声も聞こえるぞ、これ挨拶だよな、あれ、俺の声はどこに、てんてんてん丸みたいな、クエスチョンマークみたいな、そんな感じでかなりへこんだ。もう
隠しようと思ったからバチ当たったんですよ。
バチ当たった言うなよ。あったもんじゃないよ、本当に。ね、一生懸命収録したのに。
だから今回はあんまりカットすることを考えないでください。
いやいや、内容によるよ、内容によるよ。もう本当に。まあ、とにかくね、そういった形で今回もね、やっていきたいと思うんですが、はい、こことか、雨がね、強いですけど、特に西日本、トモリーのとことか大丈夫？
そうですね。でもね、意外に降らないんですよね、こっち。
大阪の方？
はい。
そうなんだ。鹿児島の方とかね、結構降ってるみたいだし。
九州の方はですね、やっぱり、この収録当時ででもですね、今日もちょっと九州の方のキャスを見てたんですけども、降ってますね、やっぱり。
ああ、そうだよね。
はい。
辰巳大丈夫なのかな、相変わらず濡れて熱出したりしてないのかな。今日何も言ってこないけど。夏に向けてトレーニングジム。ねえ。
はあ。
この前もなんかジム行ってたとかなんか言ってたけど、夏に向けてムキムキになろうと思ってんじゃないのかな。
たもちゃんもですか？
ジムなんか行かない。
ジム行こうと思ってるんですけどね、またね。
ぜひ遊びに来てください。本当に、この仕事しだして約10キロ痩せてですね、まあ、いい感じにスリムになりましたよ。
その仕事はジムですか？
いや、ジムじゃないし、肉体労働、製造業ですけどね。本当、製造業、知ってるくせに。
いいな。いいな
ぁ。ああ、まあ、
ジムに行かなくても休みになって。
お金か稼ぎながらね、痩せる。
ねえ。
普通お金かけて痩せますけどね。
ねえ、いいじゃないですか。
というか、どんだけ前太ってたんだっていう感じで。
前会った時そんな太ってるように思わなかったんですけど、それでも痩せたんですよね、そっからね。
うん、あの時はね、こっちに来て、岡崎に来てすぐぐらいだったから、それでも、2キロは痩せてたかもしれないけど、あれからはやっぱ7、8キロは痩せてるね、やっぱり。でもいい感じ、お腹もメタボじゃなくなってきたし、いや、メタボじゃなかったけど、予備軍から脱出しました。何今の笑い、止まり、鼻で笑ったのに。
違う、男前に磨きがかかったな、にやりと思って。
何も出ねえよ。こんな話聞いてみんな楽しいのかな。まあいいや。奥田くんはどう、そっちの方、雨
は全然降ってないですよ。
あ、新潟の方はそうなんだ。いいね。
うん、全く降ってないって言ってもいいくらい。
涼しい。
はい、涼しい。今でも窓を開けるととても涼しい風が入ってきて。
へ
え。でも夜は結構涼しいことが多いですね。大阪は結構暑い地方なんですけども、
うん、
夜は結構、うん、あさ、うん、涼しいことが多いですね今回。うん、ま
あ、
これからがちょっときついのかもしれない。これからはきついですからね。36度が平気で上がるんで。
そうだよね、うん。俺はまあ仕事上ね、建物の中でずっと仕事してるから直射日光に当たらないんでまだいいですけど、
うん、
まあ、それでもやっぱり夏はね、製造業は結構きついな。
うんうん、夏といえばやっぱり熱中症とか気になりますけど、
うん、
やっぱりそういう中に入っててもやっぱり熱中症になるので、うん、やっぱり水分の対策とかはされてるんですかね。
そうね、大体はあの、まあ、水筒とか置く場所は決まってるんだけど、今はあの自分の持ち場のところにあの水分補給のために水筒を置くところを特別作っていただいたりとか、うん、あと塩飴みたいなのとかね、用意していただいて、うん、扇風機も新しく追加になったりとか、あと、まあ、製造業って工場でかいから建物自体を冷房かけてね冷やすっていうような感じしてるんですけど、うん、ただ今やっぱり節電っていうのがね、まだまだ必要なんで、
うん、そうですね。その今ちょっと原発の問題とかありますけど、うん、関西でもちょっと計画停電になるんじゃないかとか今ちょっと言われてますから、
でもね、うん、あの計画停電もそうだけど、うん、例えばこの前もちょこっと話してキャスとかでもそうだけど話したけど、うん、あのね、LED 電球に今の白熱電球をあの何個変えれば、うん、ね、原発使わなくていいよとか、エアコンを何年頃のやつを今最新の新しいこういうやつに何台変えればあの原発動かさなくていいよとか、具体的な台数とかをね計算して出してもらって、ホームページとか上げてもらうといいよね、
うん、
そしてカウントダウンしていくとか、
うん、
で、あのやっぱ節電のために今消費電力が何パーセント使われてますよとか、で電気代というか電気をこれぐらい使ってあの実際の 100% に対して90何パーセントですよとか、消費のパーセンテージ出したりするホームページ作ってるけど、それと逆を前ね、やってもいいんじゃないかなと思うね。
そうですね。この収録当時のですね、そのでは今日キャストではですね、首相官邸でのあの何、原発の再稼働反対のデモというか、うん、行われてるキャストが結構あったんですけど、
あ、
はい。ただ、まあ、
うんうん、
ただね、やっぱりそれを言ってるだけではやっぱりダメだと思うんですよね。
うんうん、
そう言われてるように、そういう努力をするとか、
うんうん、
いうことも、じゃあ何を努力すればそれでできるのかってことも大事ですよね。
うん、そうそう。だから反対反対じゃなくて、反対反対って言っても足りなかったらどうするんだって。
そうそうそう、
足りなかったら文句言うでしょうみたいなね。
うん、もうこんだけ天気のね、あのやっぱり恩恵に預かってるんで、やっぱりなかったらね、まあ、クーラーもつけれないなのなんだろうっていうじゃないですかね、
うんうん、
でそういう人はまあ代替エネルギーとかそういうことも考えてるのかという話なんですけど、
うんうんうん
うん、
でお金持ってる人は、まあね、太陽光発電とか燃料電池、ね、
そうそう、
ああいうものと蓄電池とか、今画期的なのは、まあ、日産の、ね、リーフ、
リーフとか ね、
あれはちょっと宣伝であすごいなって思ったのが、リーフに、ね、蓄電したやつを家庭の電気として利用できるっていう完璧な動く電池だよね、あれ、
う
ん、だからああいう宣伝はねすごい効果があると思うんだよね、
うん、
だから時間によってはそのリーフからしか使わないとか家庭でもね、
う
そういう家が何軒あれば、この時間帯はリーフだけからしか使わないとか、外からの電気を使わないっていう、うん、まあ、ブレーカーみたいなもう一個作るとかもいいかもしれないなと思うね。うん、ただ、電気代が上がるね。
そうですね。どうしても供給が少なくなるとですね、貴重になっちゃうので、うん、電気代上がりますよね。
うん、
で、こちらでもその節電して、計画停電までして、ね、抑えるわけですから、
うん、
電気の価値がすごく上がるんで。
それと同時に、売電、ね、電力会社が太陽光発電から買う金額が決まって、
う
んね、それによって高く買わないといけないっていうね、売るより買うのが高くなるっていうのは、
うん、
きっと、って言いたくなるところではあるよね、電力会社。結局そのお金は、ただ消費してる側が負担しないといけないから。
うん、難しい。ねえ。
で、今も、ね、電気代っていうのは、結局、電気を作るのに必要な、原料の金額と、それにかかる人件費とかの経費だよね、うんうん。そういうものを全部ひっくるめたやつの金額を使う金、電力量で割って決まってるんだよね。だから、その必要なお金っていうのが足し算していって割るどれだけっていう感じで決まってるんだけど、普通の製造業とかのものは違うんでね。売り値大体決まってるので、相場っていうのが。だからコストっていうのは、車にしても昔は、うんうん、大昔はね、エアコンがない車とかあったりとか、エアバッグとか、ABS、うん、アンチロックブレーキシステムみたいな、ああいうね、安全のための設備はついてなかったけど、今ついてるよね、当たり前に。だけど車の金額っていうのはそんなに爆発的には高くなってない、ね。
ならない、はい。
それはやっぱ企業努力で経費を抑えるようにやって。それとは全然、こうね、真反対のやり方にね、必要なものをずっと足していくっていうやり方、
ね。ですね。
テレビでもね、いろんな方が、こう、おかしいよ、そのやり方、みたいなやったりとかしてるけど、まあもうそろそろ考え時でもあるよなと、特に東電さんなんかはね。
そうですね、
うん、
だからまあでもそれに対して提案する人がまあ少ないですね。
うん、そう
なんか言ってるようでいて、そう違いますよね、
うんうんうん、
だからなんかそういう反対のとかが目立っちゃって、じゃあ具体的に本ならね、東電さんにどうしてもらいたいのかっていうね。
うんうん、やっぱ驚くべきなのは、この前株主総会があったけど、うん、あれでいろんなことを言ってて、株主さんからの提案とかは全部否決されて、うん、結局会社側からの提案だけが丸々通ってる、ね。
うん、
まあ、前向きには検討しますっていうようなやり方にはなってるんだろうけど、ああいうところをね、ちょっと考えないといけないなと思う。
ね、普通の会社では考えられないみたいな。
うん、そうね、だからかといってね、電気は本当に必要なので、さっき言ったみたいに、本当、白熱電球を LED に変えるとか、エアコンを消費電力の少ないものに変えるとか、そういうものを具体的にこれだけ実施すれば大丈夫ですよっていうやり方ね。うん、で車にね、エコカー減税っていうのがあるけど、電化製品でももっとね、わかりやすい減税対策みたいなのをね、でやってもらえたらいいなと思うんですよね。どうせ消費税を上げる方向で今進んでるから話が。
そうですよね。でも消費税を上げるって言っても、その、なんていうのか、そういうのに変えるための積極的な政策に使うっていうのが分かれば、納得もするんですけど、
うんうん、
消費税が何に使われてるかがいまいちよく分からないというね。
まあね。
うん、だからそういうね、代替エネルギーに変えるとか、そういう開発するとか言うんで、
うん、
そういうのを使うとか言うんでしたら、まあ上げてもらってもいいけど、みたいな。
うん、
だけど何に使われるかよくわからないし、それもよくなんないし、みたいでしたら、ちょっとなんで消費税上げんのみたいなね。
まあ一応ね、どういったものに使ってるかっていうのは、
ある、
ね、 こう調べていけば出てくるのだとは思うけれど、うんうん、あまりにも調べるにしても難しすぎるよね、
う
ん、
そうそうそう、もうちょっと明確に簡単に出てたらね、
うん、いいと思うんですよね、うん、まあ、実際に収入よりも多くの借金をして運営してるからね、
そう、
国というのはね、うん、ね、本当に、まあ国、自分、自国のことだけでなく、世界貢献のためにも使ってるお金もあるし、
うん、
それはそれでやっぱり使っていかないといけないから、難しいところだね。
うん。
まあ、家庭ではなかなか、借金っていうのはなかなかできにくいですが、国はなぜかどんどん借金ができるっていうね。うん、
いや、で、家庭だったら多分破綻してるレベルでしょうけど。
まあ、まあ、どうよ、昔にね。うん、そうなんですけどね。うん、まあ、でも、なぜにこんなに縁も強いのかって不思議なぐらいだけどね、
うんうん、それでもやっぱり世界からすれば製造業はやっぱりまだ強いのでは、
うん、あとはやっぱり安全、やっぱり最近
安全ですね、
うん、海外に行くと分かるけど恐ろしいよね、ありえないとか、ね、
怖いです、本当に、
まあ、ここ最近車の事故みたいなとか暴走とかが多いけど、うん、アクセルとブレーキをね、本当になかなかね、こう間違えて事故に起きるっていうのもあったし、あと今脱法ハーブ、
あー、ね、あそうですね、
どうにかしないとね、気分悪くなってテンション下がるのにするっておかしいよなと思うんですよ。
でもやっぱりそういう反面やっぱ病んでる人は多くなったってことでしょうね、
うん、あとはやっぱ興味本位もあるだろうしね、
そう
で死んでる人もいるからね、
ねえ、うんでしょうね、
あとやっぱりなんか悪いことをしていることがかっこいい的な、ね、うん、そういう勘違いっていうのが多いなとは思うし、ああいったところをね、もっともっと良くなればいいけどね、
うん、
なかなかこの手の、法律の整備っていうのは非常に難しいよね、医薬品とかのものとの兼ね合いもあるからだと思うんだけど、
医薬法も難しい、薬事法か、うん、きついですよね、あれも、
うん、
難しい法律ですね、あれも、うん、あそこも改善しないといけない問題はあるんでしょうけど、うんうん、どんどんどんどんやっぱりね、時代が進んでるんで、うん、やっぱりそれじゃあネット販売のとこどうするのかっていうのは難しい問題なんですけど、
うん、
何でも認めてはダメだし、かといってね、そんなに自由にできるのね、ある程度は、
うんうん、そうですよね、うん、まあでも本当にもっともっと日本もそうだけど、まあ、世界もね、いい方向に進めばいいなと思う、EU 圏の方もかなり大変だけどね、
うん、
うん、どうすればいいんだろうっていうか、マイナス思考に陥ってるところもあるね、全体的に、
うん、そうですね、
社会がやっぱりある程度成熟してきたっていうかね、うん、うん、まあ、電化製品にしてもそうだし、
技術的にも、うん、時代的にはまだやっぱり高度成長期とはもう違いますよね。高度成長期からも乗ってきちゃいましたから、
うんうん、
じゃあもう経済的だけなことじゃなくて、いろんな問題がありますよね。うん、成熟してる分だけ、技術も成熟してるし、うん、高騰化した分だけ、次の高騰なものを求めますから、
うん、
じゃあ精神的なものかな、次大事なのはとかね。
ね、うん、そういう風になってくるんだろうね、うん、それからももっと楽しくねやっていければなとも思うし、はい、このポッドキャストがね、なんか聞いてる方に一つでもね、まあ極端な話、一、はい、人に一つでもヒットして、
うん、そうですね、
あ、聞いてよかったと言ってもらえるものがあれば、はい、まあいいなと思います、
ね、はい、
うん、久しぶりに話してこんな話題ばかりが制限で流れてるから難しい固い話をしてしまいまして、奥田君が黙り込んでますけど、
はい、なんかでも正直タモちゃんらしくないので、
タモちゃんこういう話はキャスでもやるじゃん、
いや、やるけど前に夜中とかのなんかもう人数少ない時は いや私は結構遭遇してるけど、
あそこら辺はね、うん、まあね、あとはまあ今本当こうトムリンもね、あの冒頭に言ったけど熱中症だよね。俺熱中症にとかにもかからないで暑さにも結構平気なのかなと思ったら、よく考えたら鈍くなってるのかもね、体がね。
鈍い
年食って暑いの平気って言うじゃん。あれ暑いの平気じゃなくて暑いの感じられにくくなる。そうそ
う、だから感じられにくくなるから危ないんですよ。その感じた時にはもう遅いっていうことがあるんで、うん、
ねえ、だから、
はい、それがもうダメだったりするんですよ。だから例えばね、お年寄りの方の介護だったらもうそこまでに気づかないと、
うん、
やっぱりちょっとねもう遅かったりとかするので、
うん、そのうち IT でね、あのなんかチップみたいな皮膚につけとけば頭の上にこう体温がデジタルで表示されるのが見える、あのメガネとか出てくるかもしれないね。世界カメラがあるじゃん、世界。あれの。
でもなんかさ、なんか透けて見えたら悪用しそうだな。
いやいや、何を想像してるのかしらかと思った、あとはもう女性のあの露出が増えすぎるのも困りますね、男としては。
ああ、そうですね。
やっぱり目がどうしても変わった格好してたら行くもんで、
それはわかりますよ。それはちょっと男性かわいそうだとは思います、私も、うん、あのどうしても行くもんじゃないですかね。
目が行くよね、やっぱり、
うん、ね、ほんで そういうことなるなって言っても無理じゃないですか、
うん、だけど変態扱いされるからね。
ねえ、それもちょっとかわいそうだと思います。
あ、そういうことを言う方はですね、露出を控えていただきたいと思いますね。
危ないと思ったらちゃんと自分で守りましょうという
、うん、それは下着じゃないのですかっていうような格好でうろちょろする人が増えて
きて、最近多いですね下着なのみたいな人がいますからね、うん、
ではいろいろあるけど、本当熱中症対策は水分のね、はい、こまめに取るのと、まあ、塩分もねしっかり取らないといけないっていうのが重要なんで、本当お互いね健康のためにしっかりやっていきたいのと、はい、今梅雨に入ってからね、沖縄の方はね、あの梅雨明けしてんのかな。
あ、もう梅雨明けしたそうですね。
ね、そうやって、ね、言ってる方もいましたけど、はい、キャスの方ですね。
うん、
けどあのやっぱ今から食中毒もまだまだ心配なので、しっかりあのね、こう食べ物の方は気をつけておかないといけない。食べ物といえばレバ刺しが食えなくなるよ。
ガーン。私生も好きだからガーンみたいな。
だけどやっぱレバー食べて食中毒で亡くなる方はやっぱりいるんだよね。
かなりあれ食中毒事故でそれありますね。かなり亡くなられる方多いんでね、
うん、だからね、うん、危ないからやめさせるっていう方向性ということで、うん、ね、もともと危ないだけどギリギリだったのかどうか分かんないけどね。
それこそ法的にどこまでいいのかって話ですよね、
うん、だから逆にどういう食べ方だったら安全ですよっていうのをね、早くあの確立してもらえればなと思う。だから今あの食べ物屋さん行ってもレバーとかないしね。
ないですね、
うん、普通に焼くレバーも牛のやつは見ないんだよね。
あ、そうですね。
まあ、俺が、うん、スーパー行くの遅いのもあるかもしれないんだけど閉店間際しか行かないんで、まあ、半額とかね、惣菜が。そういう時
しか、まあ、半額、あの、できないですか、半額はよく買いますよね。
うん、そうそう。半額重要で、ね、もう本当に。
重要。
重要なんですけどね。まあ、どちらにしても、こうね、まだまだこう健康面もそうですし、経済もそうですけど、今年は特に世界のね、首長さんといわれるトップがね、選挙でゴロゴロ変わっていってるし、うん、話題の女性の議員さん、アウン・サン・スー・チーさんですよ。だからね、
うん、
うん、ね、あの方もね、あと海外まで行けれるようになったっていうのもすごい。時代がものすごく変わる今年1年なので、やっぱりね、注意深く見る必要もあるし、政治の方もね、日本も政治の方もなんか選挙もなりそうな雰囲気でもありますので、必ず選挙権持ってる方はね、もううん、しっかりあの候補とか政党を見極めて必ず投票に行っていただきたいと、
うん、
実際に今投票行ってない人たちが全員が行くことって180度変わるっていうことだからね、
うん
うん、
それはもう言ったら革命に近いですからね。そうそう、うん、平和的に確保ができるとい う,
う、昔と違って選挙権があるからね。
そうですね、昔は女性はないとか、いろいろ納税してないとないとか、まあ、歴史でも習ったと思うんですけど、うん、そういう制限がありましたけど、今は20歳以上だったらありますからね。
そうね、だからね、うん、やっぱりちゃんと選挙ね、行って投票するっていう選挙権ね、やっぱしっかり行使していただきたい。
行使してます。ちなみに休んだことありません、私は。あ、
素晴らしい、
はい、期日前でも絶対行ってます、
はい。うん、まあ、ちなみに俺は住民票は今まだ九州にあるので、ね、ここから愛知からでは投票に行けませんので、
はい、
郵便で投票するっていうことができるので、そういった方法で、はい、やっていきたいと思います。その時が来たんですね、はいはい。またそういう方法がね、時期が来たら、まあ、こういうポッドキャストでもお知らせできればなと思います。はい、はい、ね、ずっと沈黙を守っている奥田くん、
はい、は
い、奥田くん、あ、いいですか、
はい、
もう固い話になって、本当は奥田くんの方がこういうね、話はものすごく今習ってて頭フル回転で詳しいはずなんですけど、ね、どうですか、生きてますか奥田くん。
生きてますよ。
思いっきり黙りこくってしまって、ね、まあ選挙権ないからね、まあ、仕方がない。
生活のなんか話だったんで、
うん、うん、そうね、生活の話とかになると学生グループは沈黙に体制に入るからね、黙秘権を続けるからね。
何が黙秘ですか。なんか突っ込んでましたね。なんか感じたんですけど、これからのアプリデビューがちょっと楽しみなんですけど。
そうですか。じゃあ奥田君、アプリレビュー大丈夫ですか？
今回のアプリは案外便利な、まあ、何を言う前にちょっと行きましょうか。
何を言う前に、はい、どうぞ。ここ
やっぱり、まあ、メールの一斉送信を楽にしましょうっていうアプリなんです。
CC と使えればいいんだね、BCC とか。
そう。案外面倒なんですよね。PC でやるにしても、ね、メール、アドレスと宛先、CC、BCC 入れ替えるのって。
ああ、そういうことですね。
それをもうデフォルトで設定しちゃおうというアプリなんです。
ちなみに、どの端末で使えるの？
はい。
端末的には。
iOS です。
ああ、iOS のみ
のみ。
ああ、Android では使えない。
はい、
はい、
アプリ名は連絡先プラスというアプリなんです。
ほうほう。
で、何がいいのかというと、まずグループを作れるんですよ。
はグループを送れるんですね。作ってそれを送れるんですね、
はい、送れるというかグループに一斉送信で、その他中身は BCC だの CC だの設定できるんですね、
うん、
でやっぱり知ってる人同士のグループに送るんなら、もう全員宛先に入れても問題ないんですけど、
うん、
やっぱり知らない人に一斉送信する、
うん、
って場合は、BCC を有効活用した方がいいわけじゃないですか。
うん、そうですね。
なので、実際の事例を言うと、
うん、
僕はまあ、みんなブルードット JP という方のやつをやってるんですけど、
うん、
その投稿者の皆さんって、僕と投稿者さんは関係ありますけど、投稿者さん同士ってメールアドレスの交換も何もしてないんですね。
うん。
はいはい。
そこに、まあ、不定期なんですけど、投稿者メールって言ってメールを送るんですよ。
うん。
その時に、いちいち、どの人投稿者だったっけとか言って、連絡先で選ばないでいいし、あと デフォルトで BCC、CC に入れる人を設定できるので、
うん、
それでもう、じゃあメール送ろうって、早くアプリを開いて、グループ選択してメールを送信するってボタンを押すと、相手のメールアドレスと、そのメールアドレスに対する処置が設定できるんですね。
BCC にするか CC にするかっていうこと？
はい。
うーん。
この人 BCC。あ、逆にこの人のアドレスを BCC にして、じゃあもう一方のアドレスは CC にしようとか言ってできるわけ。
グループ内でも選べるんですね。
はい。で、やっぱり一斉送信だと送信できてないと困るじゃないですか。
うん。
そうですね。
自分のアドレスを宛先に入れるんです。
うん。
すると送信できれば自分にもメールが入っててくるわけじゃないですか。
うん。
それが一番楽なんです。
まあ、なるほど。
もうたもっちゃんみたいにね、iPhone を長く使ってる人ならわかると思うんですけど、純正のメールでも、
うん、
アドレスを BCC にしたり CC にしたりするのは、アドレスを選択した後に移動できるんですね。
うん。
なんですけど、あれ、アドレスを選択した後に一度メールの画面に戻るじゃないですか。
うん。
あれって案外嫌じゃないですか。一斉送信の場合って。
そうですね。
ねえ、たまちゃん。
うん、面倒。
で、こっちは戻らないでいいし、
うん、
一斉に、どの人 BCC になってる、どの人 CC になってるってわかるんです。
うん、へえ、そうなんだ。便利がいいね。
ねえ。
この時点でも便利じゃないですか。
そうですね。それだけでも、はい。
でも、やっぱり、僕は iPod Touch なので、関係ないんですけど、
はい、
iPhone の人は、
はい、
アドレスをスライドすると、
はい、
電話、SMS、メール、その選択が出るんです。
あ、そうなんだ。だそれで電話かけたりとか？
そうなんです。
はぁ。
逆に、普通にタップしても開けるんです。うん、でも、なんかいいですよね。スライドしてタップするって。
ああ、なるほど。
iPhone らしいですね。スライドパンと、うん。
で、まあやっぱり、今はどうなってるのかは知りませんけど、普通の純正のアドレス帳って、
うん、
電話番号を押すとすぐ発信しちゃうじゃないですか。
うん。
ですよね。
そうそう、しちゃうんですよ。結構ね。ほんで、うわーってなるときがたまにあるんですけど、私。
ですよね。それも、この連絡先プラスを使えば、スライドしないと電話を発信できないので。
便利だ、それ。ちょっとしたことだけど。
ですよね。案外便利ですね。
うん、
ねえ。そういうちょっと微妙な場所も
入ってる。ような、おすすめ。うん。ちょっとしたことですけど、それもいい工夫ですよね。なんかされてるアプリですよね。うん、本当に押したらそれもう発信されちゃうんですよ。で、あれかけるつもりじゃなかったのにって慌ててくれることって結構あるんですよ。
あと、うん、まあだいぶ前にいつだったかな。前に G メールは純正メールでプッシュできるんですよって。
うん、
ポッドキャストやったじゃないですか。
やりましたね。エクスチェンジを使ってね。
そうなんです。その、はい、マイクロソフトエクスチェンジで取り込んだ連絡先もこちらでグループを作れるんです。まあウェブ上には反映されないですけど、ね。
でもその iPhone の中で作れるというか。
はい。
すごいな、それは。
あと、単純に普通に、すべての連絡先って場所があるんですけど、
うん、
そこで、 どの人の、どの人の何が入ってるのか。つまり、まあ、たもっちゃんの連絡先を見たとすれば、たもっちゃんの連絡先には電話番号とメールアドレスが入ってます。
うん、
それがすぐわかるんですよ。
ああ、
なんか案外重要そうじゃないですか。
そうですね。あの、この人メアド聞いてなかったとか、たまにある。
そうだ。そういうのも案外楽に確認できる。まあ、グループの作戦も至ってシンプルでして、あの、とても使いやすい。取扱説明書はまずいらないです。
もう感覚で全部入れちゃえるんですか？
はい。
なるほど。
まあ、ぜひこれ、なんか、今もう LINE でグループチャット、そういうのもできちゃいますけど、なんかメールというなんか良いシステムがあるんですし、ぜひ、
そうですね。
連絡先クラスと一緒に使ってみてください。
それでは皆さん、次回も生活力向上委員会ポッドキャストよろしくお願いします。では、まったねー。
まったね
ー。ちこちゃん？ちこちゃん？
またね
ー。またね
ー。またねー。
テンション低くんだよ。
テンション低く
てか、時間が。
僕もそう思ってたんだから。
すいません、順番ちょっと把握してなかった。ごめんなさい。
いえいえ、大丈夫ですよ。そこはカットしてつなぎます。